78.7 Sakura FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院の理学療法士山下和樹先生に車椅子シーティングについてのお話伺っていこうと思います。山下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、この今日のテーマ、車椅子シーティング、はい、ということなんですが、はい、車椅子は分かるんですけども、はい、シーティング、これはどういう意味合いでしょうか？
車椅子が必要な方に対してその、はい、患者さんに合わせて車椅子の調整を行うということをシーティングと言います。
ああ、車椅子の調整をするということが車椅子シーティングという用語になっているわけですね。はいはい、分かりました。今日はこの車椅子シーティングについて詳しくお話を伺っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まずですね、その今日は車椅子シーティングについて、車椅子の調整についてお話を伺うんですが、車椅子とはどのような目的のものなのか教えていただいていいですか？
はい、病院や介護施設とか在宅で車椅子を使用されている方々は座るための道具と使用されていることが多いかと思います。
はい、
ですが、座るための道具というのは、現実に言えば間違った使い方で、車椅子の最大の目的はベッドからトイレであったり、車から病院、趣味活動の場といったように、ある地点から目的地まで移動するというのが最大の目的です。
はい、
現実的には長時間座るために使用することもあるんですが、その場合はそれぞれの目的に合わせた設定が必要となります。
なんかちょっと先生、意外な言葉が出てきたんですが、
はい、
長時間座るためのものではないということなんですね。
はい、
でもこれ、どうして車椅子に長時間座るといけないんですか？
現在日本で一番多く流通している車椅子は普通型車椅子と呼ばれる車椅子なんですが、
はい、
この車椅子の特徴としまして、フットレストという足置きの、高さの調整以外の部位をもう全く調整できないということであったり、頑丈で壊れないといったことが特徴に、挙げられる車椅子なんですが、
はい、
これはもうサイズがもうしっかり固定されてますので、
はい、
性別、年齢、体格に関わらず、全ての人が使用できるように、できるだけ簡易で、日本人の体の平均的な大きさで作成されてます。ですが、体格や年齢が関係なく全ての人が使用できるということは、
はい、
言い換えればどの人の体にも適合しておらず、悪い姿勢やしんどい姿勢で座っている可能性が非常に高いです。ですから、その人その人に合わせた車椅子の選定が必要となります。
よく街中でも車椅子のレンタルなどがあったりとか、
はい、
あと病院などでもね、車椅子ちょっとお借りできたりしますが、よく見かけるタイプのものが普通型車椅子と言われるものなんですね。
はい、
あ、確かにちょっと見かけたことがあるんですが、このおばあちゃまにこの車椅子大きいんじゃないかななんて見かけたりしたことがあるんですけれども、はい、どの人の体にも合うように作られた平均的なサイズの車椅子ということは、結果的にやっぱり体のバランスに合ってないなっていうことになったりもするんですよね。
はい、はい、そうですね。
少
し話がそれるんですけども、
はい、
皆さんがソファーを買いに行ったとしてですね、
はい、
その時に何を重要視するかということなんですけども、デザインとか質感とか大きさといったように、人それぞれ大切にする点はあるかと思います。
はい、
でどの方も必ず一度はソファーに座るかと思うんですけども、
座りますね。
はい、ここで座り心地がもし悪ければですね、購入には至らないと思うんですね。
はい、
でもし僕がソファー買いに行ったとしたら、もうすごく時間をかけて自分の体に合ういい座り心地のものを探すと思うんですが、
はい、
それと同じように車椅子も時間をかけて選定する必要があるかと思います。
あ、なるほど。座り心地がいいっていうのはやはり体の
ね、調子も良くなってもきますし、はい、まあね、長いもの長い時間座るためのものではないということはありますけど、はい、でも自分の生活の中に必要なものではあるの で、ね、はい、体に合った車椅子を選ぶことは重要ということですよね、
はいはい、体に合わない車椅子に座り続けるというのは、まあ、不快感以外にも様々な悪影響を及ぼします、
はい、
で座り心地が悪いということは、まあ、不良姿勢であっても悪い姿勢ということになるんですが、はい、まあ、具体的に言いますと、まあ、体が必要以上に丸まってしまうことでご飯を飲みにくくなってしまったり、
はい、
ぐーっと丸まることで肺とか心臓が圧迫されて呼吸困難や動悸を引き起こしたりする場合もあります。
あ、姿勢だけじゃなくて体調も悪くなってしまう可能性もあるということなんですね。
はい、で車椅子を日常的に使用されている方は普通の方と比べて歩く時間が少ないので、はい、その分車椅子で過ごす時間が長くなるかと思います、
はい、
座る時間が長時間になればなるほど体に合っていない車椅子に座ることで丸まってしまうような悪い姿勢を助長してさらに呼吸困難とかもう様々な症状を引き起こしやすい可能性があります、
はい、
でついにはもう姿勢が悪化してしまうことで座ることすらできなくなるという悪循環に陥る可能性がありますので、まあ車椅子ぐらいと楽観視しがちなんですけども、まあ体に合っているかどうかっていうのはもう非常に重要な問題だと思います。
ね、普通にあの元気に足で歩いていても姿勢というのは大切と言われますけれども、座っている時でもやはりその姿勢は大切で、そういうふうに悪い姿勢にならないために車椅子をちゃんと選ばないといけないということですよね、
はい、
これでもよくそれは分かったんですが、
はい、
どうしていけばいいんですか。
まあ、可能であれば車椅子以外の座りやすい椅子に座ってるというのが、まあ、一番いいかと思うんですけども、
普段の生活としてはね、はい
はい、
うんうん、
車椅子で座りやすくするには車椅子の調整が必要です、
はい、
また車椅子だけではなくて車椅子の上に乗せて使うクッション、うん、これも非常に重要になります、
はい、
でリハビリテーションのスタッフならこれを調整することは可能ですのでご相談いただければいいかなと思います。
山下先生、
はい、
これですね、今日のテーマ車椅子シーティング、
はい、
これが車椅子の調整をする、
はい、
それがあのリハビリのスタッフの方、理学療法士の先生方がしてくださることができる、
はいはい、
ということなんです ね、
ですね。
全然知りませんでした、なるほど。じゃあちょっと困ってるななんて思われてどうしたらいいのかななんて悩んでらっしゃる方は、
はい、
理学療法士の先生やスタッフの方々に、
はい、
まずちょっとどうしたらいいのって相談をしてみるべきですね。
そうですね、この車椅子シーティングというものには、まあ、主には理学療法士と作業療法士が行います。
はい、
で対象となる方の全身の姿勢や筋力であったり、うん、めまい、呼吸困難、麻痺といった症状に合わせてその対象となる方に最もいい環境を提示することが、できます、
はい、
また症状や体の姿勢のみではなくて車椅子に座る目的というのも非常に大切になります。
あ、目的、
はい
はい、
多くの病院や老人保健施設、訪問リハステーションには車椅子シーティングが行える理学療法士、作業療法士がいるかと思いますので、
はい、
何かお困りの時は一度ご相談いただければと思います。
はい、普通の車椅子でもその人に合わせていろいろなクッションなども調整してくださるということなんですね、
はい、
先生が今ね目的に応じて車椅子を調整するということを教えてくださったんですが、
はい、
目的に応じてっていうのはどういうことなのかなと。
はい、まず車椅子を自分で漕いで移動するか、それとも座るための道具として使用するのかで、うんうんうん、もう設定が全く異なってきます。
あ、なるほど。
自分で車椅子を漕いで移動することが主目的だとすると、うん、より漕ぎやすくするような調整が必要です、
はい、
でその場合漕ぎやすさがメインになりますので、うんうんうん、まあ、長時間座れるというふうな調整ではなくなるんですが、
はい、
まあ、その場合は移動した先、車椅子で移動した先で椅子に座り替えてもらうということが必要になります、う
ん、はい、
で漕ぐのではなく座るための道具として、まあ、主に使用するのであれば、うん、まずどのような場面で使用することが多いのかというのが重要です、う
ん、はい、
まあ長時間座ることが目的とするならばできる限り安楽に過ごせるような調整が必要ですし、
はい、
ご飯を食べるときや字を書くことが主目的であれば、
うん、
手を動かしても姿勢が崩れないような飲み込みやすくするような座面の調整が必要です、
はい、
で我々リハビリテーションに関わるスタッフというのは、うん、どの場面で最も使用するかといった目的に合わせて本人様ご家族様の方と相談しながら車椅子の幅、うん、奥行き高さ背もたれの角度柔らかさ、うん、車輪の位置大きさ座面の硬さ足のつけやすさ動かしやすさ等の調整を行っていきます、
はい、
で普通型車椅子ではこのような調整は行えないのでモジュラー型車椅子という調整が行いやすい車椅子を使用していくことになります。
あ、また調整していくのはモジュラー型車椅子というもので調整をしていくということなんですね、はい、先ほどね教えていただきましたいろんなところで私たちが目に触れることが多い普通型車椅子ですね、
はい、
これでは体に合わせて調整していくことはできないんですか。
そうですね、そもそもサイズの変更がもう普通型車椅子というのはできないので、まあ、調整というのはなかなか難しいのが現状です。
なるほど。
どうしても調整可能なモジュラー型車椅子に、ね、変更できないという方がおられるかと思うんですが、
はい、
まあ、その場合どうするかと言いますと、まあ、普通型車椅子の座面は布製でたわみが大きいので、
はいはいはい、
ここに板を1枚敷いてクッションを置くだけでもだいぶ姿勢は変わってくると思います、
うん、なるほど、
はい、でこの調整も、まあ、家族の方が一人で行うのはもう非常に難しいかと思いますので、はい、やはりこれもリハビリのスタッフにご相談いただければと思います、
うんうん、全くそのね板を置いたら余計お尻がこう痛くてと思いますけども、
はい、
良い姿勢を保つにはたわわになっている布に座るよりもやはりいい、
ね、はい、
ということなんですね、はい、これはやはりね専門の先生に伺っていかないとわからないものだと思いますので実際にやはりちょっと困ってるなと思われる方はご相談をね気軽にしていただければと思うんですが、
はい、
さあ車椅子もう少し詳しくお話を聞いていこうと思うんですけれども、
はい、
車椅子の使用というのはね私たちも街でよく目にしたりしますけれどどんなところで使われていくものでしょうか。
はい、まず車椅子の歴史からちょっとご説明しますと、
はい、
歴史は古くて、うん、三国志の時代の書物にもう車椅子の存在というものが記載されています。
すごい、はい、そんな時代からなんですね。
そうですね、
はい、
で車椅子が商業的に製造されるようになったのは福祉先進国の多いヨーロッパが初と言われてます、
はい、
現在よく見かける車椅子の多くは車輪が4輪で後輪が大きくて前輪がとても小さいものかと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、よく見かけるのはそのスタイルですね、はいはい、
ですが1930年代まではこれとは逆で前輪が大きくて後輪が小さいものでした、
はい、
でこれはヨーロッパの当時の道路事情を反映していると言われてまして、
うん、
当時の道路は石畳で凸凹道がほとんどだったので前輪が大きくないと前に進めなかったと。
なるほど、
はい、言われてます、
はい、
で現在ではもうこの日本では道路も補正されていることが多いので、
うん、
後輪が大きく前輪が小さい現在の車椅子の形になってます、
はい、
でこれは小回りのしやすさからも理にかなっているかとは思うのです、
うん、
思いますので、
うん、
屋内やある程度舗装されている路面で車椅子を使用するのは問題ないですが、
はい、
舗装されてないような道路での使用はお勧めできません。
まあね、まだまだ舗装されていない場所というのもあるにはあるかななんて思うんですけれどもやはりそういう整備されてない場所では使いにくいんですね、はい、
そうですね、少しの段差や普通に歩いてて気づかへんような凸凹道でも車椅子に乗ってる方にとっては非常に不快感が強いものと思います。
あ、そうかもしれないですね、
はい、でまた車椅子を押すスピードも道路の傾斜によっては非常に恐怖を感じる場面もあるかと思います。
うん、
私も模擬体験として一度車椅子に乗って外に出かけたことがあるんですが、
はい、うん、
会社によっての押し方や道路の事情によって非常に恐怖を感じたのを覚えてます。
はい、
今ラジオをお聞きになっている方で家族に車椅子を使用されている方がいらっしゃればぜひ一度車椅子に乗って屋外に出かけてみてください。きっと車椅子使用時の恐怖心や座り心地について感じる点があるかと思います。
はい、そうですね、
車椅子を使用されている方の気持ちを理解する上でも非常に重要な体験になるかと思いますのでぜひ一度試してみてください、
ね、それを体験してみると、まあね、道をちょっと広めに開けてあげたいなと自転車を放置したりしないようにとか、
は
い
は
い、ね、車椅子やベビーカーなんかもそうですけどもね、はいはい、道路の使い方も周りの方もちょっと変わるかもしれないですね。
そうですね、
はい、いろいろ車椅子の調整 車椅子シーティングというお話伺っていきましたけれども、車椅子の調整にあたってやはり費用というのは高額になるものですか？
そうですね、購入となると非常に高額で、クッションと車椅子合わせて数十万円かかるというのも珍しくありません、
はい、
ですが要介護2といったような要介護認定を受けていると全てレンタルで賄えるケースも非常に多いですので、
はい、
要介護認定を受けていらっしゃる方はケアマネージャーにご相談いただいて選定はリハビリのスタッフが行うというふうな流れがいいかと思います、
うん、こちらの方は普通型の車椅子ではなくモジュラー型の車椅子でも可能ということですか？
はい、
モジュラー型の車椅子であればその人に合わせて調整をしていただけるので、
はい、
より快適に座っていただいたり、はい、移動することが可能になる、はい、ということですね、
はい、
ぜひね自分の体に合った生活にぴったりの車椅子を選んでいただければと思うんですけれども、
はい、
主に車椅子の選定が必要なのはお家とか施設にいらっしゃる方が多いということですよね？
そうですね、購入や介護保険を利用してのレンタルという形は、
うん、
確かにご自宅や施設にいらっしゃる方が対象かと思います。私が所属しているような急性期病院においても、
はい、
シーティング、各患者様に合った車椅子の調整というのは必要になってきます、
はい、
この理由としては、うん、呼吸困難が強い方とか麻痺が強くて体が横に大きく傾いてしまうような座り心地の悪い車椅子に座っているともうそれだけで、悪い面を助長してしまいますので、
うん、
できるだけそれぞれの方の体に合った車椅子の調整を行っています。
はい、なるほど。長期で車椅子を必要とされる方は、まあ、もちろんのことなんですが、
はい、
ちょっと骨折をしましたとか、
はい、
少しの間体のこう自由が利かないので車椅子が必要ですという方にもこの車椅子シーティングというのはやはり可能ですか？
可能ですね。そうですね、どんな方の、うん、でも体に合わせて調整というのは必要かと思います、
うんうん、年齢それから身長とか体型によってもいろいろとシーティングをしていただけるということですが、
はい、
小さなお子様などはお子様用の車椅子というのもあるんですか？
もあります。はい、
うん、なるほど。実際に使われてから困ってしまってということもたくさんあると思います。使ってみないとわからないということもありますし、
はい、
そうですね。はい、逆に車椅子を押してみて、
はい、
押す側も結構こう練習が必要というか、
はいは
い、どうして押してあげたらいいのかなっていうのも、
そうですね、
少し、はい、意見をアドバイスをいただくと、
はい、
車椅子に乗ってらっしゃる方に負担もかからないかもしれないですね。
はいはい、そうですね。
車椅子を押す方もちょっとアドバイスはいただけるんですか？
車椅子を押す際は、まあ、なかなか自分がまず乗ってみないと、まあ、分からないというところがやっぱり一つ大きなところだと思いますので、
うん、
まあ、一度乗っていただいて、
うん、
で実際に感じていただくと、
うん、
でそこから一緒に押し方とかをですね、リハビリのスタッフと探していけたらなというふうには、
ね、
はい、考えています
。そうですね、その方の患者さんの車椅子に乗ってらっしゃる方の体重であるとか、
はい、
体型それからその時の、ね、姿勢状態にも、はい、押し方も変わってくるかも、
そうですね、
知れないということですね、
はいはい、
山下先生、実際に車椅子乗られた時一番に思ったことはどんなことでしたか？
はい、まあ、やっぱり純粋に怖いというところでしたね、
は
い、もう自分で操作、自分で動いているわけではないので、
うん、
人に動かされているという環境の中でボコボコした道に急に入ったりとか、
なるほどね、
急な坂を感じたりっていうのはやっぱりすごい怖かったというのが、はい、正直なところですね、
はい、いや何もかもが、ね、自分にぴったりのものを選ぶことが安全にもつながっていく、はい、ということをすごく今日は学ばせていただきました。それでは山下先生、リスナーの皆さんに最後に一言よろしくお願いします。
はい、繰り返しになってしまうんですが、体に合っていない車椅子に長時間座るっていうのはもう苦痛でしかないと思います。我々ができるだけ座り心地の良い自分のソファーを選ぶように、車椅子クッションも各使用者の方の体目的に沿った形で選ぶことが重要です。車椅子が必要な方は健常人の方と比べ座っている時間が圧倒的に長いので、それだけ座る道具つまり車椅子クッションは非常に重要だと思います。どんな些細なことでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
今日は理学療法士の山下和樹先生に車椅子シーティングについてのお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。 0798-64-1515 64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。